戦争医学の汚辱に触れて、生体解剖事件始末期、平光五一、運命の電話。古傷をえぐられるという言葉がある。あたかも文学界史上に発表された遠藤周作氏の海と毒薬という小説を読んだとき、私は全く自分らの古い傷跡をえぐられたような心境だった。というのは、この小説が戦争犯罪人というレッテルと重労働25年という刑罰を私に下した、いわゆる九大生体解剖事件。実際は相川事件という、を克明に描写していたからである。人間を生きたまま解剖する。平和な今日では想像もできぬような残酷にして戦慄すべき出来事が本当にあったのだろうか。日本の上下を挙げて敗戦に追い詰められた時代層と異常な戦闘生態における人間心理が交錯して生まれた悲しむべき戦争悪の一面を語る事実なのである。生体解剖事件とは、昭和20年5月から6月にかけて本土空襲で捕獲せられた B-29 搭乗員若干名を九大医学部の一部において西部軍監視のもとに医学上の実験材料にした事件だった。実験の主な目的は、多くの参考人の言から総合すると、人間は血液をどの程度に失えば死ぬのか、血液の代用として生理的食塩水をどれほど注入することができるか、どれだけ肺を切り取ることが可能か、腎脳の切開はどこまでいけるか、心臓の手術はいかんというようなことらしかった。らしかったというのは、この事件の主役として執刀した石山福次郎第一外科部長が事件取り調べ中に自決してしまったからである。死者に口なしである。その上残念なことには何一つの記録も残されなかった。また私自身事件には連座したものの、この手術に直接タッチしたわけではなかった。それゆえこの式はいわば生体解剖事件脇役の弁ということになる。日ははっきりと覚えていない。とにかく昭和20年5月上旬、どんよりと重く曇った午後のことだった。当時、九大医学部の解剖学主任教授をしていた私の研究室に、突然石山教授から電話がかかってきた。石山氏から電話を受けたことの少なかった私は、何事かと思ってすぐ用向きを聞くと、彼は、西部軍の依頼命令で、明日、米軍飛行士の捕虜負傷者を手術したいから、空いている大きい解剖室を貸してもらいたいという。外科病棟の手術室をなぜ使わないんだ。いや、それにはちょっと訳があってね。しかし、君。電話は私の声を待たずに切れてしまった。私は奇異な感じを抱いたが、そこへひょっこり当の石山氏がやってきた。真っ白い手術着を着た彼は、どの強い金眼鏡の下で目をパチパチさせ、部屋に置いてある私の標本を手に取っていじくりながら低い声で言った。電話では言いにくいので出てきたんですが、実はこちらの大きい解剖室が空いていると聞いたもので、それを貸してもらいたいんです。タイル張りで窓も多く、水も温水も出るということですから、手術には間に合いますよ。このことは今病理の方へ回って、大野君にも了解を得てきました。軍のために解剖教室を使用することをですか。そうです。大野君は軍のようならしかたあるまい。一応平光君に話を通しておけばいいだろうと言っています。大野君というのは、当時九大の医学部長、大野正造教授のことである。私はこの申し出に対して 医学部全体を管理し、建物の使用及び保管の責任を負っている新庁孤児の大野部長がすでに許可を与えているのなら、間違いはあるまいと思った。いいだろう、使いたまえ。だが、あの空き室には照明設備はあるが、外科手術に必要な消毒施設はないですよ。いや、そのことでしたら心配しないでください。手術用の機材も人間も全部こちらで準備しますから。そうですか。しかし、なぜ解剖教室を今度に限って使用するのかね。私は抱いている不審の答えを石山教授に求めた。彼は、それが癖らしい、まぶたを痙攣させながら、時がそうさせるんです。考えてもみてください。僕の病棟は B29 で傷つけられた患者で溢れています。患者たちが揃って憎悪と敵外心を抱いている B29 搭乗員負傷者の手術を、その病棟内の手術室で行うことがどれほど危険なことか、平光君にも分かってもらえると思うのです。とにかく、明日はよろしくお願いします。それだけ言うと彼は黙って出て行った。異様な手術室の光景。しかし翌日になると石山教授は来ず、手術も行われなかった。私は何かの事情で手術は中止されたものと思い込み、それっきりそのことは忘れてしまった。ところがそれから四五日後のことであった。久留米医専への出張講義から帰ってきた私が一服していると、高田という小遣いが慌ただしく駆け込んできた。彼はさも大事件が起こったかのごとく、先生、大変ですよ。教室に陸軍の将校が大勢来て、今アメリカの捕虜を手術しています。これを聞いて私はびっくりした。約束した日に来ないで、留守中に突然やってきて勝手に教室を使用している。これでは空き巣狙いと同じではないかと思った。彼らの顔を見るのも好ましくなかったが、教室の責任者としてはそうもいかず、私は手術室の様子を見に行った。すると廊下に一人の兵隊が立っていた。銃剣を下げ一見して、手術現場付近に外部の者を立ち入らせない警護兵であることが分かった。仰々しいなと思いながらも、私は自分の職責から無造作に手術室のドアを開けた。室内は異様な光景だった。中央に置かれてある手術台を、顔の半ばをマスクで覆った白衣の外科医たちが囲んでいるのは、いつもの手術のそれと、少しも変わってはいなかったが、その周りを数人の将校が取り巻いて、何か不思議な見せ物でも見学しているような好奇心の瞳を光らし、執刀者の手元を注視している。しかしまた窓際にぼんやり立っている者もいる。彼らの中には金モールの参謀検証をつけた将校も2、3人いた。捕虜負傷者の手術を行うのに、これだけ大勢の軍人が立ち会うのはどういうわけかと、私は再び不審な気を起こした。しかし、人垣の後ろから肩越しに見るだけでは、詳しいことはわからず、また私自身、基礎医学の専攻者であったゆえか、その頃臨床的な外科手術には興味もなかったので、一別したのみで引き上げようとした。その時、執刀中の石山教授は、私の姿に気づいたのか、他の者に手術を任せてやってきた。そして血に汚れた手を差し出すと、立ち会っていた参謀将校の一人を私に紹介した。こちらが西部軍の佐藤義直大佐です。見ると目の鋭い、堂々たる異常婦だった。後で述べるが、彼は生体解剖事件の中心人物であったのだ。しかし、そんなこととは少しも知らぬ私は、平光ですがと簡単に挨拶すると、そのまま立ち去ってしまった。 生体解剖の全貌。石山教授による米軍飛行士捕虜の手術は、その後も3回解剖教室で行われ、そのいずれにも西部軍参謀将校が立ち会ったということだ。確か2回目の手術の時だったかと思う。頭蓋の切開手術をしていた石山氏は、突然私にこう質問したことがあった。黒室の位置はどのあたりにあったのですか？これは、転換の発作が肝脳の下にある脳の黒質細胞に刺激を加えると起こるという学説があったので、石山氏がそこを手術すれば転換治療に役立つと思い、私に相談をしたわけであったらしい。私は口で説明したが、彼はわからないという。そこで脳の固定標本を持参して指示したことがあった。この時の私の行動が、私を石山氏の顧問として検事に重く認められ、逃れられぬ罪状の一面に加えられたのだった。しかし、これは後日、裁判が始まってから知ったことである。私が手術に助言したのは、この時一回きりであり、私が見た範囲では、いつの時でも患者は生きていた。患者が死ぬまで、検事の言によれば殺されるまで見ていたら、私の考えと印象は、もっと別なものであったに違いない。私には、石山氏が日常普通の手術をやっていたというより他に記憶はなかった。横浜の法廷に出て初めて、この手術が生体解剖であったと、検事の口から聞かされ、愕然としたのだった。石山教授がいかなる手術を米軍捕虜に行ったのか、私の見た限りでは、第2回目に脳の手術を行っていたということぐらいである。石山教授自身も、わずかに第1回目には、右肺切除の手術を行ったという、公共書しか残していない。それ以外の手術の内容は、前述したごとく、本人が米軍に逮捕されてから、間もなく自殺したため、他の参考人たちの公共書から推察するより他に知る由がなかった。検事の論告では、彼は外科学の対価としてさらに自分の技量と学術を誇示せんがために、世紀の大手術を計画し、遂行したと断じ、8名の捕虜に前もって麻酔をかけた上、手術台に乗せ、肺、脳、胃、心臓に関して、手術が行われ、一人の犠牲者に2回以上の手術が行われたこともある。また、血小の代わりに塩水の注射が可能かどうかの実験も1回行われたと述べている。さらに、解剖学助教授だった田中克美氏の公共書によれば、第1回の手術は23歳ぐらいの背の高い赤毛の捕虜1名に対して行われた。彼はエーテル麻酔をかけられた時、治療されるものと信じ、執刀する石山教授にありがとうと礼を言っていた。が、肺臓切開が約30分行われて死亡した。私は標本が欲しかったので、腸肝臓などを切り取った。第2回は3人だった。第3回は2人、4回目も2人で、計8名が手術解剖された。また捕虜のうち1名は塩水注射で死亡したということだと語っている。このほか、生体解剖現場を目撃した数多くの立ち会い人の証言を私は法廷で聞かされたが、大体以上のような手術実験以外のものは行われなかったことを知った。世紀の手術の目的。この結果、私は石山教授の手術がおそらく2つの目的から行われたのではなかろうかと考えた。一つは軍人医学を進めるためのものであり、他の一つは在来の外科医学では研究未到達な面を解明することに置いたということである。 結晶の代わりに塩水の注射が可能かどうかとの実験を行ったということだが、これは戦争医学にどうしても書くことのできない要請なのである。戦争医学の課題は輸血面の解決にあると言ってもよいと思う。結晶のない、または不足がちの戦場で輸血を必要とする患者にどの程度まで代用結晶に当てられた塩水を注入することができるか。これは人体の場合、約2リットルぐらいまでは可能だろうという極めて曖昧な答えしか当時は得られていなかった。また心臓、脳、全肺切除手術などは今日でこそ各方面の外科医が行っているが、十数年前の当時では賢治の論告通り世紀の大手術であった。と同時に、この3点は外科医学の最大の研究課題でもあった。例えば、肺手術だ。整形手術よりさらに望ましい肺の切除方法をより効果的に進めるための人体手術は、外科医ならどうしてもやってみたい問題だったと思う。賢治は法廷で、この事件は何も学問的に価値あることは行っておらず、いたずらに捕虜を虐殺したと論じている。しかし、事実は、肺臓全摘出とか、現在行われている方法の心臓手術の研究、さらに、転換療法のための脳切開など、当時の外科医が願望した外科療法の課題に、石山教授は文字通り、世紀のメスを振るったのである。彼の取った手段はやりすぎだったとしても、決して捕虜を屠殺したわけではなかった。ただ、惜しむ楽はこの手術に関する記録を全く残しておかなかったことである。第二次大戦中、ドイツのブラントという博士は、石山氏と同じく捕虜に対する実験手術を行い、その助手と共に絞首刑に処せられたが、彼はその時の研究記録一切を残していた。そのため戦後のドイツ外科医学は、それによって大いに向上したという例があるからである。また、古い話だが、動脈の中には空気、静脈には血液が流れているという定説に対して、動脈にも血液が流れていることを発見して、1628年に発表したイギリス人ウィリアム・ハーベイも家畜の生体解剖から始めて、やはり敵側の捕虜負傷者を戦争中に生体解剖したらしいのである。医学の進歩はその歴史を顧みるとき、このような戦争中の機会を利用してなされていることが多いのだ。生体解剖それ自体の行為はもちろん許されるべきものではない。しかし、その許されざる手術をあえて犯した勇気ある石山教授が自殺前、せめて一辺の研究記録なりとも残しておいてくれたら、医学の進歩にどれほど役立ったことだろうか。犠牲者の霊も幾分なりと浮かばれたであろう。石山教授の人物観。余談に走ったが、ここで私はなぜこのような事件が旧大医学部を舞台にして起こったかに話を進めようと思うが、その前に石山教授の人物に触れておきたい。石山氏は当時54歳であったが、胆石の研究家として知られていた。胆石の手術はどの外科医でもやることだが、彼は胆嚢の中に溜まる石を化学分析したり、レントゲン分析して、どうして石が固まるのか、また、石が胆管を通して腸内に出てくる生理的な問題に取り組んでいた。石山外科の若い医師たちは、親父の機嫌がいい時は必ず変わった石を取り出していじっている時だからね。親父にすりゃ胆石はダイヤみたいなものなんだと、他の医局員によく話していた。難しい手術は全部自ら執刀するので、教授間では ワンマンとか横暴だという声もあったが、それだけに研究心の強い人だった。私が石山教授は偉い男だったとしみじみ思うのは、彼に直属する助教授助手といった弟子たちがいずれも事件に関与したため戦犯となり、私同様、巣鴨獄中の人となったが、入所中私はその誰からも一度として彼を恨む声を聞かなかったことである。とかく人間というものは、不幸の場に置かれると、つい愚痴や恨み事を吐きたがるものだが、彼の弟子たちは獄中に入ってもなお、そろって石山氏を尊敬し、愛している言動に接したことを、私は今も強く印象に残している。石山教授が自殺したのは、昭和21年7月16日の夜であった。その頃事件関係者は全部福岡の土手町刑務所に入れられていたが、彼はその一室で一死したのである。服のポケットからしわくちゃのちり紙に鉛筆で書かれた遺書が発見された。おそらく自決当夜にしたためたものらしい。一切は軍の命令、責任は世にあり。とすもり、森本、千葉、筒井。世の命令にて動く。願わくば速やかに釈放されたく。12時。平光くんすまぬ。原文のまま。遺書に記された人名は、石山氏の手術を補佐した彼の弟子と看護婦たちである。彼は全部の責任を自分が負う意思を示したが、米軍事法廷は遺書に証言の価値なしと断じた。そして彼の意思は無視され、かえって他の連累者に彼の罪が配分される結果になってしまった。ところで遺書にあるごとく、生体解剖の軍命令が石山教授のもとに来たのはどういうことからであろうか。日本の外科医は各地に数多くいる。にもかかわらず、旧大医学部の第一外科部長が選ばれた。この点に事件の大きな背景があるのだ。旧大事件の背景。どんな出来事でも、時、ところ、勢いという三要素を備えないものはない。生体解剖事件を顧みるとき、私はやはりこの三要素が大きく支配していたことを痛感する。突拍子もない話だが、仙台や青森では決してこのような事件は起こらなかったと思う。福岡であったればこそ発生したのだと私は考えている。福岡というところは昔から外国と直接接触のある地であり、歴史的に見ても、現行の乱の戦場に巻き込まれているため、伝統的に外交に対しては極めて敏感であり、臆病ですらあった。まして、当時の時代層は日本敗戦の直前だった。フィリピン落ち、沖縄また玉砕したとなると、いよいよ今度は我々の番だと、市民は日夜戦々恐々としていたのであった。この市民の不安を反映してか、福岡に司令部を置く西部軍、16方面軍も、いたずらに神経を尖らし、これまた戦々恐々たる状態にあった。司令官横山勇中将は、総動員法を振りかざして、軍の行動を妨害し、あるいは密告し、かつ協力せぬ者は、すべて処刑するなどと宣伝する一方、米軍飛行機の無差別重爆撃が熾烈化した福岡地方に戒厳令を施行する体制を整えていた。旧大も福岡にあるため、もちろんこのような動静から分離してはいられなかった。総長に百武言語海軍大将を迎えるや、大学職員学生を3階級に分けて襟章をつけさせ、各階級に応じて、挙手令を実行させた。学生の戦闘隊も組織されるし、学内在合軍人分会も成立した。医学部の屋上には、 降車砲が備え付けられた。工学部では風船爆弾を製造した実績を買われてか、軍の要請に応じて新兵器の製作研究に総力を挙げ、文化系の各学部の学生たちは多くが軍需工場へ動員されていた。医学部でも内外科の主なる教授たちは陸軍省嘱託となり、種々の戦時医学の研究を命ぜられる一方、西部軍管下軍医部の指導を行うため、各地の軍病院の傷病兵を改心していた。ことに石山教授は第一外科主任教授として軍人医学に最も密接な関係があったため、多忙を極めていた。とにかく軍と大学が慣れ合いすぎていたのである。このように旧大そのものが戦争の家紋の中へ完全に巻き込まれていた頃、大本営から西部軍司令部に捕獲していた米軍飛行士のうち、無差別爆撃を行った事実ある者は、速やかに断罪すべしと吉川参謀を経ての命令伝達があった。西部軍法務部では早速調査した結果、三十数名の捕虜に死刑を宣告し、一部の捕虜は大空襲の翌朝、法務部の玄関先で日本刀により惨殺された。ところが、西部軍首脳部の間には、いたずらに惨殺銃殺するよりは、捕虜処刑をもっと有意義な方法で断行すべきだとの意見があった。そして、二つの案が決定した。それは、捕虜死刑囚の一部を福岡近郊の油山に連れて行って放ち、米軍上陸の際に必ず遭遇するであろうゲリラ戦術の実演とその効果を試すことが一つ。後日この計画は実施され、連行された捕虜は実験虐殺された。他の一案は、戦争医学を進歩させるための実験台に捕虜を使用すること、いわゆる生体解剖の実行であった。かくて生体解剖は行われた。この生体解剖を提案したのは佐藤参謀大佐だった。彼は以前、海港社病院に入院中、自分の担当医官をしていた病院詰め見習い軍医の小森隆、昭和20年6月爆死が、大佐殿、処刑すべき捕虜がありましたら小森にお渡し願いませんか。死体解剖では解けない生命現象の謎を知れば、戦争医学に貢献し、広くは人類福祉のためになることは間違いありません、といった言葉を想起したからであった。と同時に、彼の心中には、長い入院中治療を受けた霊の印に、小森の研究心を満足させてやろうという気が含まれていた。佐藤大佐からこの計画実施を聞かされ、かつ任された小森軍医は、さすがに狼狽した。言葉では簡単に言ったものの、それを実行するとなると、ことは重大である。彼一人では到底実施するだけの自信も、また度胸もなかった。小森軍医は佐藤大佐の部屋を出ると、日頃から懇意にしている佐竹外科病院へ自転車で駆けつけた。佐竹氏が後日語ったところによると、そこで小森は捕虜手術を佐竹氏と共同で行うことを依頼したという。いかに彼が慌てていたかがわかる。その時佐竹氏は小森の申し出を断ったからよかったが、もし承諾していれば、この生体解剖事件は、一町病院を舞台に展開することになったわけだ。佐竹氏に断られた小森は途方に暮れたが、そのうち彼は自分の恩師の姿が思い浮かんだ。彼の足は旧大に向かい、彼の手は第一外科部長室のドアを開けた。石山教授に会うと小森は、佐藤参謀からの命令と称して、医学実験に捕虜を使用することを伝達した。陸軍嘱託として軍と密接な関係にある石山教授は、 小森の言葉を頭から西部軍の至上命令と信じた。命令と信ずることによって彼自身の位置と実力とに誇りを感じたのかもしれない。あるいはこの命令を受けることを軍嘱託の身として当然の義務と思ったのかもしれない。とにかく彼は承諾し、小森は安堵した。後に石山教授は当時アルコール中毒にかかっていて、正常な精神状態ではなかったと評する人もいたが、私はそうは思わない。彼の性格には直情傾向といった一面があり、むしろ私は彼の本性がそうさせたのだと言いたい。かくして石山教授が執刀者となり、小森軍医がこれを補佐して生体実験は開始され、石山外科に属する諸君は看護婦をも含めて大概この事件に連座させられることになったのである。人肉試食事件の真相。ところで、九大事件を語るとき、そこに見逃すことのできない大きな問題が一つ残されている。それは、この事件に連座した我々を世間の人々がより一層迫眼視し、さらに我々を裁く米軍人の心象を一段と悪化させたところの人肉試食事件であった。これを弁護側は切り離して独立の裁判にしようとしたが、法廷は採用しなかった。検事は被告席に座る我々一同を指さして鋭くこう言った。生きた人間を解剖すること自体、絶対に許されざる非人道的行為であるにもかかわらず、その犠牲者の死体の一部を切除した上、その肉塊を平気で食べるなど、まさに鬼畜の所業である。彼らは人皮をかぶった恐るべき動物たちなのだ、と。この人肉試食事件も、私は法廷に出て初めて知ったわけだが、起訴状によれば、第一回目の手術が行われた際、小森軍医が死亡した捕虜の肝臓を切り取り、洗面器に入れて、勤務先の開口者病院に持参すると、醤油で調味させた上、食堂に運び、居合わせた軍医たちに試食を勧め、自らそれを食べたというのである。当時、小森と開口者病院食堂にいた鶴丸博長、軍医大尉の口述書が、検事から法廷に提出されたが、彼はこう語っている。昭和20年5月下旬、私が病院食堂に入ると、小森たちがいた。私は彼らの前に置いてあった薄い肉片の持ってある大小二つの皿から箸で見切れほどつまみ口に入れると、小森は小皿の方は人間の肝だというので慌てて吐き出した。すると小森は、アメさんの捕虜の肉を食うやつは一人もおらんのか、腰抜けどもめと言って、小皿の一切れを食べ、うまいぞと周囲を見回した。だが、居合わせた一同は、大皿の豚の肝だけを食べていた。もしこれが事実なら、検事の論難するごとく、戦慄すべき鬼畜の所業というべきである。しかし、これは全く事実無根だった。小森軍医が捕虜の死体から肝臓を取り出し、容器に入れて持ち帰ったまでは事実であった。が、彼はそれを病院にではなく、兵舎に運んだのである。前々から兵営内に南京虫が氾濫して、兵隊たちが悲鳴を上げているという話を聞かされていた彼は、捕虜の肝臓をその対策に当てたのであった。小森は兵隊たちに手にした容器の中の肉塊を示し、これを切ってその肉片を水に盛った皿に浮かし、寝台の下に置いておくと、そこへ南京虫が集まるから、諸君の悩みは立ちどころに解消すると説明している。人間の肝臓が果たして南京虫予防の妙薬かどうか、私にはわからないが、とにかく 人肉問題の真相はこうだったのである。ここで疑問に思うのは、鶴丸博長君をはじめ、その他起訴された4名の被告、新部七郎、伊藤明、岸達夫、小田泰の各西部軍軍医諸君が、なぜ人肉を試食したなどというデタラメな口実をしたのであろうか、ということである。しかし、それは裏面にこの事件を担当した米軍検察官の悪質な策動があったからであった。検察官は24、5歳のマクナイトという青年であり、父親は仙台新学校の教授とかで、日本生まれのせいか、大変日本語が達者だった。彼は生体解剖された捕虜の肝臓を小森軍医が持ち去ったという事実を握ると、ただそれだけの根拠から、解剖して人肉を食ったのだ。捕虜の肝臓を食わんがために、面白半分に生体解剖を行ったのだと想像をたくましくし、自分の妄想を何とか立証づけようと教本したのである。調査に乗り出したマクナイト検事は、たまたま福岡の開校舎病院から大分陸軍病院に転属された新部軍医が福岡に出てきた際、開校舎病院で旧同僚が彼を囲んで会食を行い、その席上肝臓の料理が出たことを知って、ここに彼の妄想の突破口を見出した。彼は早速その会に出席した全員を逮捕すると、巧妙な誘導尋問と拷問を行って、人肉事件を捏造したのだった。前代未聞の裁判。例えば、鶴丸君には最初、あなたは医者だが貧血の病人などに肝臓を食べさせませんかという質問から切り出したという。内科医である鶴丸君は彼の問いを認めると、今度は、あなたは食べたことがありますか、ありますとの問答に始まって、肝臓はどういうものか、どんな味がするかと質問を畳みかけ、それから、開校舎病院ではどんな料理が出たか、その中に肝臓はなかったか、調理された肝が人間のか動物のか見分けられるかと誘導し、病院であなたは小森が持参した捕虜の肝臓を食べたのだろうと引っ掛けたのである。鶴丸君が頑強に否定すると水の吹き出るホースを口に差し込み、連日にわたって繰り返したという。この結果が前述した鶴丸口述書となり、鶴丸君をしてその日は帰宅しても胸がムカついて、晩飯が喉を通らなかったとまで言わしめたのである。会食の主客であった新部君も、最初は人間の肝など絶対に食わんと言っていた。が、これまた相次ぐ拷問と食べたといえば、直ちに家へ帰してやるという諫言に負けて、大分では蛇やカエルまで食べたが、福岡では人間が食えるのかと感心したという、偽りの公共書にサインしてしまった。他の被告たちも同様であった。ところが、いざ裁判が開始されると、弁護人側の証人は続々と出廷して、人肉試食の事実なしとの証言を行ったが、検察側の証人は、裁判が終幕するまでついに一人も出廷せずという、裁判史上、軽有の事態を、現出したのであった。ジョイス裁判長もこれには驚いたらしい。しかし検察側はあくまで強硬な態度に出た。最終論告の時、バーゲン主任検事は5人の被告の公共書を盾に、被告はすべて人肉試食を自白署名している。幾百人の証人の言より本人の言う方が間違いないと方言して、全員に死刑を要求した。これに対してザイデル弁護人は、検事側の振りかざす被告の口述書は、全く脅迫と利益をもって導いた検事の捏造に他ならない。その証拠に、検事側の証人は、一人として出廷しなかったではないか、と反論し、 さらに、マクナイト検事は、己の巧妙心のため、将来の出世の基礎を作らんがために、罪なき者を罪に陥れたのだと断じた。この弁論は裁判官に認められ、人肉試食事件関係の被告は、証拠不十分の理由をもって、全員無罪となったのである。戦争裁判への疑問。生体解剖事件で起訴された者は、西部軍旧大と合わせて30名に及び、横浜軍事法廷史上、石垣島事件に次いで最大の裁判となった。昭和23年3月11日から約5ヶ月にわたって審理が繰り広げられた結果、ついに同年8月27日、ジョイス裁判長は重々しい口調で判決を下した。人肉問題関係者を除いては、わずかに2名が無罪となっただけで、あとの人々は一番軽くて重労働3年から重いのは終身刑4名、公死刑5名とそれぞれ宣告された。かくして生体解剖事件は終止符を打ったのである。事件関係者は刑に服した。しかし、昭和25年秋に減刑が行われて、実際の死刑は一人も出なかったことは幸せである。弱い60にして重労働25年の刑を宣告されたとき、私は自分の一生がこの事件とともに終わったとしみじみ感じた。しかし入所中たまたま皮膚病を患ったことが機会となって、私は思わぬ人生再スタートを切ることができた。というのは、アメリカ軍医から老僧という難病の診断を受けて、361病院に入院し、ついで私は巣鴨病院に入院した。が、寝たきりの重病ではなかったため、院内を回っては米軍医の診察治療ぶりを見学したり、未だ一般には輸入されてない新刊の米国医学書を見せてもらううち、自然と米国医学に親しむようになり、医者としての再勉強を始めるようになったからである。私の人生第二試合は、こうして巣鴨獄中から始まった。巣鴨出所後、私は自分の受けた苦悩の経験を生かして、最も悩み深い病人を相手として生きたいと考えたが、幸いに今日がん研究と治療に取り組む診療所に身を置くことができて、私は自分の残り少ない余生に本当の生きがいを感じている。巣鴨に入って1年目、昭和22年秋に旧大事件の本格的調査と尋問が行われた。その時の調査官、ミュラー大尉は私に向かい、あなたの本事件に対する事情はよくわかった。しかし、この事件を未然に防ぐための努力をしなかったという責任は免れまい、と因果を含めるごとく語ったことがあった。私は彼の言葉をもちろん覚悟していた。正直に言って、日本国土を無差別爆撃し、無辜の市民を殺害した上、捕獲された敵国軍人が、国土防衛に任ずる軍隊から殺されるのは当然だと思った。まして当時、ただ一人のせがれをレイテ島で失った私にすれば、それが戦争であり、自然の成り行きなのだと信じていた。日本は戦いに敗れた。そして日本の主権は否定され、政府あるいは命令の主体が勝敗によって罪と定められれば、その命令に従った者も罪人になることは自明の理である。しかし私はこの罪たるべきものが戦争に勝っていれば明らかに勲功として称せられることを考え合わせると戦争裁判というものに不思議な感慨を抱くのである。私はここでナチス政権下に虐げられていた実存主義の哲学者、カール・ヤスパースが戦後ハイデルベルグ大学の 医学部再開の際行った戦犯論を回想する。それは我々が生き延びたことそれ自体が我々の犯した罪なのだと告白した一句である。要するに勝敗によって勝者が裁判権を取り、勝利者の死によって敗者側を裁くことが果たして正しいことかと私は言いたいのだ。本来アメリカはキリスト教国として自らも許している国である。キリスト教の強みは良心生活の豊富なことにある。ことに使徒パウロは良き良心を強調し、良心と信仰が彼を勇気づけていた。彼は自らを反省するに従い、欠点の多い傷だらけの人間であることに身震いした。それだからこそ我は罪人の主なりと言えたのだ。私も少しはこれにあやかりたいと思い、あえてこの筆を取った。読者の寛容を請うてやまない。